藤沢歴史探訪のコーナー、今月は郷土歴史家の黒川さんにお話を伺っていきました。最終週の今日も黒川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月はですね、藤沢市民ギャラリーで企画展示が行われているということで、その展示に沿って歴史などをお話ししていただいてきました。さあ、今やっている企画展示、どういったものなのか、改めてここで黒川さん、ご紹介いただけますか。
はい、かつて片瀬にですね、船大工さんがいたんですけども、船大工さんというのは木造の船を組み立てて漁師さんに漁船を作ってた船大工さんがいたんですが、その方からいただいた船大工の道具一式、それからその方が作った船の模型、そういったものを他の船の関係の資料と一緒に合わせて見ていただくようにご紹介しています。
ありがとうございます。もう1週目から聞いてくださっている方は、だいぶ船大工さんについて詳しくなってきた4週目だと思いますし、どういった職人さんがいたのかといったところもですね、実際にご紹介していただいてきたのでお分かりになってきたかなと思うんですけれども、その寄贈していただいた方、黒川さん、ご紹介いただけますか。
片瀬にお住まいだった鈴木善蔵さんとおっしゃる明治36年生まれの方ですね、
はい、鈴木さんから寄贈された貴重な道具が中心に並んでいるわけなんですけれども、今並んでいる資料の中で模型が出てきました。今日は模型について詳しくご紹介していただきたいんですけれども、この展示室入って中央に模型がありまして、やっぱり目を引くんですけれども、今回2つ模型が並んでいますが、中央にあるちょっと比べると小ぶりの方、これはどういった船なのか、黒川さん、教えてください。
これは江ノ島で一般的に漁師さんが使ってた天馬船とかって呼ばれてた船だと思うんですけども、櫓を乗せる場所が3箇所あって、2人から4、5人乗って使うような船ですね。釣りとかワカメ取りとかいろんな漁業に使われた船だと思います。
この船、模型作ったのは鈴木さんなんですか。
そうなんですね。それで鈴木さんが船の模型を作るようになったのも、本業の方がですね、船の木造船の注文が減ってからであろうと思われます。それで自分の船大工の技術とか知識を生かして小さな船を作って楽しんでおられたのか、自分の技術を試していたのかもしれないですけども、そういった意味ではそんなにいっぱいは作ってられないと思うんですけども、でも同じように自分が作った船をですね、いろんな種類があったと思うんですけども、それぞれ作っては誰かにあげたり買ってもらったりしてたんじゃないかなと思うんですよね。それでここに展示した以外にですね、私どちらかのお宅で玄関でこれ鈴木さんが作った船かなと思ったような、そういう模型が飾ってあるのを他でも見たことがあるので、多分市内には複数鈴木さんが作ったこういう漁船の模型が今もあるんじゃないかなと思うんですね。
あればちょっと見たいですね。
そうですね。木造船は今片瀬の港に行ってももうほとんどというか全然見られないと思うんですよね。ですので、どんな船があったのかな、どんな姿してたのかなっていうのは模型から忍ぶしかないのかなというところなので、ぜひお持ちの方は見せていただきたいなと思いますけども。
そういったご協力もちょっと市民の皆さんにいただきたいなといったところですね。うちになんか船あるよなんていう方はぜひ郷土歴史区までお問い合わせを、ね、いただければと思います。まあ、それだけ本当にロマンがあって、職人さんがいたからこそ私たちは今あるということも、ね、感じられる、そんな模型になっておりますからね、ぜひ皆さんにこう披露してもいいよという方がいらっしゃいましたらご協力をいただければと思います。さあ、今ですね、その中央にあるちょっと小ぶりの船の話に戻っていきたいと思うんですけれども、これはどこにあった、誰からの船になるんですか。
江ノ島の魚宗さんという魚屋さんからもらったものですね。魚宗さんもやはり古いお家で昔のものいろいろお持ちだったんですね。それでご連絡いただきまして、いろいろある中で船の模型もですね、現在では貴重なものなので市の方で保管してはどうかということで、それでいただいてきたものなんです。それまではね、お店の区の方で確かサザエの貝殻が乗っかってマスコットみたいな飾ってあったと思いますけども、
そういったものはやっぱり大切にというか、ちゃんと保存を、ね、していただいていたということで、やっぱちょっとありがたいなと思いますし、この船は模型の全長ってどのぐらいの大きさになりますか？
これは46センチかな。実際の大きさは10メートルないと思うんですけども、うん、模型の大きさでいうと46センチですね。
飾ってありますからね、ぜひ見ていただいて、これが一般的に使われていた船だったんだということをですね、皆さん見ていただきたいと思います。やっぱ船大工さんが作っただけあって、やっぱりちょっと一味も二味も違う模型になっておりますので、じっくりと見ていただきたいと思います。さあ、そしてもう一つ大きな船がありますけれども、これはどういった船なのか教えてください。
これは櫓を乗せるところが8箇所あるんですね。それなので、まあ、船の種類を鈴木さんから直接伺ったことはないんですけども、おそらく手漕ぎのカツオ漁船であろうということなんですね。それで明治時代とかには大島の方まで手漕ぎの船でカツオ漁に出てますので、それに使われた船なんじゃないかなと思いますね。この当時の航海は陸上の目標物を見ながら行く航海ですので、日帰りが基本ですよね。ですので、このカツオ漁船も大島あたりで魚を取って、それでイケスがついてましたのでね、イケスに魚を入れて、それで帰ってきて水揚げしたんじゃないかと思うんですけども、
模型を見ながらそういったお話を思い出すと、漁師さんって大変だったなと思いますしね、その漁師さんを支えていたのがやっぱりこの船大工さんだったり、いろんな職人さんだったなということで、やっぱりこの時代の流れだけではなくて、こういったものをやっぱり一個ずつ知ることによってありがたみも感じられますし、その模型からそういったことが分かるって、やっぱりこの模型も黒川さん素晴らしいものですね。
そうですね、大変優れた資料になると思います。
やっぱりこのね、船が実際に海に出ていたのかななんて思うと、やっぱりここもちょっとロマンを感じたりね、しますしね。その鈴木さんご自身が作ったそのミニチュア版なのかなとか、どんな風に漁師さんが使ってたのかななんてね、その道具を見ながら皆さんぜひ感じていただければと思います。さあ、4月12日までこの企画展示続いていきますので、今月の話を振り返っていただきながら楽しんでいただきたいと思います。さあ、1ヶ月間にわたってこの船大工の道具、この企画展示についてご紹介していただいてきましたけれども、おしまいにですね、黒川さんから市民の皆さん、そしてこのラジオを聞いているリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか？
船大工さんの道具もそうなんですけど、はい、いろいろな職人さんなさってた方が市内にいらっしゃると思うんですよね。今時代の変わり目も過ぎてきたと思うんですけども、お仕事を辞められたり亡くなられたりして、道具処分されちゃったりすることが多いかと思うんですけども、できれば市の方に郷土歴史課にご相談いただいて、まとめて保管させていただくと、後々こういう職人さんがいたのかなっていうのは、そういう考える資料になりますし、ぜひねご連絡いただければなと思います。あと展示室でですね、いろいろ思ったこととか、これ違うんじゃないのとか、いろいろご意見があるかと思うんですけども、アンケート用紙を置いてますので、そちらの方に書いて置いていただいたら、なるべくそれを展示の中に、今回3ヶ月にわたる展示になってますので、その中で反映させていきたいなと思っているので、展示ご覧になったらぜひ書いていただくと嬉しいなと思います。
黒川さんのように職員の皆さんもそうですけれども、市民の皆さんと一緒になって、こうやってまた市民の皆さんにつないでいく素敵な企画展示になっておりますので、ぜひ、まあ、ご意見もそうですしね、こんな資料うちにもあったよなんていうのがあれば、ぜひご協力をいただいて、みんなでやっぱりこういうふうに展示を通して知るという、ね、いい機会をみんなで作っていけたらなと思います。今月はですね、藤沢市民ギャラリー常設展示室で行われている船大工の道具、この企画展示を中心に歴史についてお話を伺っていきました。今月お話を伺いましたのは、民族資料を専門としている郷土歴史家の黒川さんでした。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。